おはようございます。今日もディボーションに備えて賛美を捧げていきましょう。今日は門を頭を上げよう、共に賛美しましょう。1、2、3。門よ頭上げよう、上がれ永遠の塔よ、栄光の王が来られる、栄光の王が来られる。栄光の王は誰か、強く力ある主、戦いに強い主、褒めよ偉大な王。王に栄光、王に栄光、あなたは栄光の王、褒めよ偉大な王。アーメン。お祈りします。愛する主を感謝いたします。今日もどうか私たちの心を開き、私たちの心にあなたの聖霊を注いでください。愛する主よ、御霊によって導かれ、あなたの御言葉をしっかりと受け止めることができる、しっかりと掴むことができるように導いてください。愛する主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。今日のデボーション箇所はルカの福音書11章27節から36節。ルカの福音書11章27節から36節です。お読みいたします。イエスがこれらのことを話しておられると、群衆の中からある女が声を上げてイエスに言った。あなたは宿した貝、あなたが吸った乳房は幸いです。しかしイエスは言われた。幸いなのはむしろ神の言葉を聞いてそれを守る人たちです。さて、群衆の数が増えてくるとイエスは話し始められた。この時代は悪い時代です。印を求めますが印は与えられません。ただしヨナの印は別です。ヨナがニネベの人々のために印となったように、人の子がこの時代のために印となるからです。南の女王が裁きの時にこの時代の人々と共に立って、この時代の人々を罪ありとします。彼女はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからです。しかし見なさい、ここにソロモンに勝るものがあります。ニネベの人々が裁きの時にこの時代の人々と共に立って、この時代の人々を罪ありとします。ニネベの人々はヨナの説教で悔い改めたからです。しかし見なさい、ここにヨナに勝るものがあります。誰も明かりを灯して、それを穴蔵の中やマスの下に置くものはありません。燭台の上に置きます。入ってきた人たちに、その光が見えるようにするためです。体の明かりは目です。あなたの目が健やかなら、全身が明るくなりますが、目が悪いと体も暗くなります。ですから、自分のうちの光が闇にならないように気をつけなさい。もしあなたの全身が明るくて何の暗い部分もないなら、明かりがその輝きであなたを照らすときのように、全身が光に満ちたものとなります。アーメン。今日の内容のまとめをお願いします。イエス様は人々に、神の言葉を守る人こそ幸いであるとおっしゃいました。また、ヨナやソロモンの印に勝るイエス・キリストという印を見ても悟らないこの時代は悪い時代だとおっしゃいました。それではまず一番最初に心に留まった箇所を中心に黙想する時間を持っていきましょう。それでは分かち合っていきたいと思います。私は33節から36節のところが心に留まりました。特に34節、体の明かりは目であるというところが心に留まりました。この何を目で見ているか、何が目から入っているかが非常に、この体の健康を健やかさのために重要であるということが今日は心に留まっています。
はい、私はまず28節に目が留まりました。幸いなのはむしろ神の言葉を聞いてそれを守る人たちですとあって、幸せの価値観がこの世にはないということを教えられました。世からは得ることができないということ、また、クリスチャンは本当に幸いであるなということも思わされました。もう一つは34節から36節ですけれども、やはり目がキラキラした人は全身光に満ちているんだなと思いました。いつも信仰と希望と愛の中にとどまることが大事だなということを教えられています。
はい、私は27節から28節で、人間が考える幸いとキリストが教えてくださる幸いは違う場合があるということ、キリストが教えてくださる本当の幸いに耳を傾けるべきであるということを教えられました。また31節から32節を通して、私も南の女王やニネベの人々のようなものにならないと、南の女王やニネベの人々のような人にならないといけないと思いました。知恵と真理を本当に飢え渇いて求め続け、また罪を犯すことはでも悔い改める人にならないといけないなと思いました。以上です。
それでは続けて成長の時間を持っていきましょう。三位一体なる神様がどのようなお方であるのか、示される罪や神様からの約束や慰め、避けるべき行動や従うべき命令、模範など主が語ってくださっていることに耳を傾け書き記していく時間を持ちましょう。それでは分かち合っていきたいと思います。私はイエス様が光であるということが思い起こされました。33節から36節で語られているこの光について、決してこのイエス様の光を目に見える見えないところには置かず、目に見えるところに置くべきであるという、またこの目が健やかになってイエス様の光を見ることで本当に自信が明るくなること、また35節、光あるイエス様を隠して闇にしてしまわないこと、36節は全身がイエス様の光で満ちていれば何の暗い部分もなくなる、この本当にイエス・キリストの光を体に全身に心に満ち溢れさせることが霊的に肉体的に健康に生きていくための鍵であるということを今日は語られています。お願いいたします。
はい、私もイエス様が光であるということを思いました。神の御言葉が光そのものであって、御言葉を自分のうちに蓄えるときに、またそれを実行するときに私のうちの光が輝くのだなということを、36節から教えられています。そのようにしたいなと思いました。以上です。
はい、私は29から30節、イエス様についてです。イエス様は救いと裁きの印となられたお方であることを教えられました。ヨナが苦難を受けて、魚のお腹の中にいたように、イエス様は十字架と復活を通して、救いと裁きの印になられたということを教えられました。また31節から32節を通して、またイエス様についてですけれども、イエス様はソロモンよりも偉大なる知恵を、ソロモンよりも知恵深い誠の王であり、 またイエス様は夜なよりも偉大な預言者であられるのかということを教えられました。以上です。
ありがとうございます。それでは適応の時間を持っていきましょう。今日語ってくださったことをどのように実践して実行していくことができるのか、祈りに求めていく時間を持ちましょう。それでは分かち合っていきたいと思います。私は今日は何を見るのか、何を心に思い描くのかというところに関していただきました。特にまあこの悪いイメージというか、いろんな不安やうまくいかないこと、またこう人の痛みや人が悲しんでいることを聞いたときに、そういったイメージばかりで心を満たしてしまうと本当に沈んで倒れてしまうんですけれども、何よりもこのイエス・キリストの光で心を満たして、そういったさまざまなものはこのイエス様の光と十字架を通して見ていかなければならない。そうでないと本当に自分の肉でいろんなものを抱えてしまうことになるということを今日は語られています。本当に何事もイエス様を通して、また御言葉を通して、十字架を通して受け取り見ていかなければならないということをいただきます。感謝いたします。
はい、私は、光なる御言葉を分かち合う必要があるなと思いました。私の義理の母と最近御言葉を分かち合っていないことを示されて、やはりこれは続けていかなければいけないなということを思わされました。そして、互いのうちにある光を輝かせてキリストを証しするものになっていきたいということを思わされました。以上です。
私は最近個人的にイエス様と交わる時間をないがしろにしてしまったということを思わされて悔い改めました。この南の女王が本当にソロモンの知恵を聞くために、遠いところからはるばる来たことや、またニネベの人々がヨナの話を聞いて罪を悟って悔い改めたことを思い起こしながら、今日はイエス様との交わりをしたいと求めようと思いました。以上です。
ありがとうございます。それでは最後に一言お祈りいたします。愛する主を感謝いたします。今日もこうして主イエス・キリストにあって、あなたの恵みで満たしてくださったことを心から感謝いたします。イエス・キリストの光で私たちを包んでください。あなたの御言葉を通して日々光が照らされて、足を暗闇ではなく光の中を歩んでいくものとしてくださいますように、心から愛する主イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。今日も良い日をお過ごしください。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。
主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。